ガバンエンターテインメント、
さあ冒険の時間だ。
ユンユン白書。
はい、出発。聞いて見せなし、ユンユン白書始めたいと思います。よいしょ。この番組はドラッグ絵付け、絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、始まりました。お久しぶりです。相変わらずですけど、お久しぶりです。今日ね、1ヶ月ちょいぶりに車をゲットしまして、まあ、日頃はね、旦那さんのジョンが車通勤をしているので、車がないんですけども、危ない。今日はのんちゃんのね、ワンコの、予防接種かなをしに行くので、ちょっとね、うちの子すごい他の犬にめちゃくちゃ、吠えるんですよね。なので、車がないと、ちょっと待機時間が乗り越えれなくて、待合室で待つっていうことができないんですよ。なんか日頃、他の犬とこう戯れる機会がまあほとんど一切なかったので、なんかね喜びすぎて他の犬とにすごい吠えちゃうんですよね。ですごい嫌われるっていうね、そういう子なんですけど、なのでね、車がないとちょっと困るので置いて行ってもらいました。でついでにね、今から買い物に行こうと思って喋ろうと思います。はい、実は、先日、何回か前の、暴れラジオさんっていうね、番組皆さんご存知だと思いますけど、そちらの方でね、ゲストに呼んでいただいて、お話ししてきたんですけども、そこで、実は、就職が決まりましたっていうね、お話をさせてもらったんですよ。皆さんお聞きになっていただけたでしょうか。ブラックユンユン会っていうのがあるんですけれども、第何回かはちょっと忘れましたけどね。そこでしげち兄さんとちゃんなかさんに遊んでいただいた中で、実はね、就職が決まってイラストレーターとして就職しましたっていう話をしてました。実は、はい。したんですよ。しました。そしてですね、四泊では言ってなかったんですけど、まあこちらが初報告になると思うんですけど、就職が決まりました。決まりました。そして、辞めました。はい、もう辞めました。はい、もう行ってません。なので、家でぐーたらしてるんですけど、っていうのはね、まあね、私が悪い、まあ我慢すればいいんかもしれないですけども、まあ、ことの成り行きを言うとですね、まあ、就職が決まって正社員でね、通ってたんですけども、4日目あたりに、まあ、ちょっとなんかおかしいなっていうことがあり、その後、5日6日って行くうちに、まあ、ちょっとこれ、どういうことってなって、まあ6日目に辞めたんですよ。1週間で辞めるっていうね。いや、でもまあ決断は早い方が迷惑かからないのかなっていうので、結構ね、土日挟んで、金、木曜日におかしいなと思って、金、土、日、月、4日間はギリギリまで結構悩んだんですけども、家族にも相談して、で、なんと、その会社の人にも相談して、まあ、最後は自分で決めるってことだったんですけど、まあね、何が一番理由かっていうと、求人の内容と、実際の実務が、1ミリも違う、1ミリも合わないっていうね。全然違ったんですよ。で、 まあ、あの、絵を描くね、イラストレーターとして、まあ、教えたりするようなところだったんですけども、まあ、実際はそんなこと本当に、だって自分のパソコンすらないんですよ。自分のパソコンもなくって、絵を描くね、ソフト、まあ、デザインするソフトとかも、あの、そんなんいるぐらいのことを言われて、いや、なくてどうやって仕事するんですかみたいなね、あの、ことになって、で、まあ、あの、徐々に、こう、揃えていくみたいなことは言われたんですけど、いや、というか、ほんで、なんかもう、言うたらずっと、まあ、雑務というかね、うん、雑務かな。で、あの、社員さんたちはみんなすごく優しかったんですけど、あの、デザイナーさんとかイラストレーターさんとかいたんですけど、ほぼ 98%、99% ぐらい、いや、そのスキル一切使わない仕事だったんですよ。で、そんなことある？と思って、こんだけ揃えといて、なんか、本当に一人は本当に事務というか経理というかして、もう一人も本当に何も、なんていうのかな、デザイン的なことをほぼほぼ、まあギリやってたかな、その人だけパソコンあったんかな。私本当に、あの皆さん親切すぎて仕事をね、教えてくれないんですよ。で、はぁ？みたいな、私何しに来て、え？みたいな感じで、もう本当に、掃除ぐらいしかしてないねんけどっていう感じで。で、一番はもう社長が合わなかったですね。社長が、まあ40代半ばなんですけども、なんか休憩時間いるって言われたんですよ。はぁ？みたいな。休憩時間も、なんか仕事がいろいろ入ってきて、まあ声かけられたりとかね、して全然、その、休むスペースもないし、なんかお弁当食べながらもうずっと仕事してるみたいな状態で全員ね。で、あの、一人、まあ社長以外の社員さん、すごく本当にすごくいい人やったんですけど、あの、その社長以外のなんか一番年上のおじさんが、あのみんなね、ちゃんと、あの、休憩が取れるようにどうしたらいいか相談しましょうみたいなを提案してくださったんですけど、なんか他の社員さんがもう休憩なしでやるのが当たり前みたいになってて、で、そこに来て社長がなんか休憩いるっていう、話になったんですよ。でも、普通その8時間労働でまあ1時間休憩っていうのは法律上、まあ当たり前のことなんで、いや、私は普通に1時間休憩を、あの、ゆっくり取りたいですっていう意見をしたんですよね。そしたら、社長が、いや、オン、そんな、1日の中でオンとオフとか、そんな、あの、1時間でオフとかにできんの？とか言われて、ちょっとなんか頭おかしいんかなって、私が頭おかしいんかなってなってきたんですけど、それが一番おかしかったですね。ほんで、あの、いや、普通に私1時間休憩休みたいし、なんなら外に行って絵描きに行きたいしって、1時間で絵描けんの？とか、描けるほどの時間あんの？とか、休憩になる？みたいなとこすごい言われて、え？って、休憩時間に何しようと私の、勝手やし、かけようがかけまいが、社長に関係ないけどって思ってるんですけど、もう全部顔に出てましたよね、私。ほんで、まあ、あの、最終的には、その、休憩を、なんて言うんかな、僕は、もうずっとオンにしたままやけどね、みたいなのを言われて、で、まあ私が、いやでも私はちゃんと休憩取りたいですって、まあ当たり前なんで、みたいなのを言うと、それをね、なんかその、長年いるような人が言うんやったらわかるけど、なんかその入って4日目のあなたが言うのは違うんじゃないみたいなことを、すごいね、野球に例えられたんですよね。私ちょっと全然わかんないんで、打率とかね、わかんないけど、多分そういうことになったんでしょう。なんか言いたい ことが、なんか、1番バッターが三振したらどうで、4番バッターが三振するのがどうで、みたいな、打率がどうの、みたいな話になって、で、ちょっと正直、さっぱりちょっと、私、わかんなくて、はぁみたいな。でもなんか、多分言いたいことは、その、ペーペー、仕事も、まあ、それも言われましたよ。仕事も覚えてへんのに、なんか偉そうな口聞いてみたいなをすごく遠回りに言われたんですよ。でも私今、仕事を覚えようとしてるところで、まだ、4日目で自分のパソコンもないし、なんか覚えてる途中っていうことは分かってるけど、今、それの仕事ができる、できないと、休憩を1時間取る、取らないと、なんか、問題関係ありますみたいなのを言ったんですよね。それ、別の問題ですよねって言って。で、しかも、仕事ができる、できないは、まだ、教えられてないことを言われても、私も困る。その、教えられてね、なんか、1ヶ月、2ヶ月経って全くできひんやったら、できない判定してもらって、まあ、ね、使用期間3ヶ月過ぎて、なんか、まあちょっと雇われへんわ、やったらわかりますけど、なんか入って4日でまだは、なんていうの、100% 教えてもらってないし、なんか教えてくれないんですよね。他の人がもうゆっくり育てるからみたいな感じで。いや、育てるっていうか私暇やから早く教えてほしいし、早く自分のパソコン置いてほしいし、ソフトも入れてほしいんですけど、みたいな。なんか、早くやりたいのにっていうのと、なんか向こうが実際にゆっくり教えたいっていう人と、社長が、まだ仕事できひんみたいなね、ことを言うのとで、なんか私その後から、その夜かな、から、背中全面にジンマシンが出たんですよ。その、社長の話のその嫌味の言い方とかね、考え方とか、あとそう、なんかね、ビジネス的な、なんて言うんかな、人たちの集まりに社員も行って、なんか横つながりを作って仕事のやり方を、なんかどういうふうにこう、仕事を取るかみたいなを、なんか教えてもらってこいみたいな。で、なんかよくわからへんけど、そういうビジネスのなんか集まりみたいなに、後々はみんな、行かなあかんみたいなことを言い出して、それ、会社でそんなん強要されんのみたいなんとか、っていうか私営業で入ってないんやけど、で、それで他の人も、ミーティングで、なんか私、その営業として雇われてへんし、営業すごい苦手やから、デザイナーとして入ってるんですけど、って言ったら、こんなちっちゃい会社でそんなん言ってられへんみたいなんとかね。なんか、みんな、なんていうの、その、分担がちゃんとできる。それやったら営業雇ったらいいやんって思うんですけど。なんかね、みんなね、不満を持ちながらも、まあ、働いてて、しかもスキルも本当に活かされないまま。で、なんかこれは、買い殺しっていうやつじゃないんかなって思って、で、そっからもうなんか、社長が嫌すぎて、ジンマシンが止まらんくって、で、まあ、最後、薬を飲みながら行ったんですけど、うん。で、金曜日の日に、社長が一日いない日があったんですよね。で、その日に他の社員さんが、まあ、ちょっとこう、勉強会みたいなせんなあかんくって、で、その流れで、どう？ユンユンさん、やっていけそう？みたいな言われた時に、いや、ちょっと私ダメかもしれないですって言って、で、じゃあちょっとミーティングしよっかってなって、全員残ってるね、メンバーでミーティングして、まあ、みんなそれぞれ思ってることを正直に話をしたんですけど、うん、その時に、やっぱり私は、ちょっとその休憩時間の云々にしても、その社長の考え方が、
合わなさすぎて、
あとなんか変なビジネスの、ね、サークルじゃないけど、そんなん活かされるとかも聞いてないし、あと、全然スキルが活かせないし、求人内容と、そのやってる実務が全然違うので、これ下手したら、何でしたっけ、労働基準監督署に言われて、もう仕方ないと思いますけど、みたいなのを、言ってたんですよね。で、他の人も、なんか、もうちょっとまあ、ここはしゃあないけど、ここはちょっとみたいなんとかね、あそこ結構いろいろあって、で、何にしろもう全体的になんか社長の考えがちょっと私には合わないなっていうね、もういっそ社長がその会社に来なかったら、すごくうまくいくと思うんですよ。だって社員さんたちもみんないい人やったしね。まあいい人で仕事が進むかどうかって言ったら別やけど、なんかほっといてくれた方がうまくいく。すごい社長が、なんか本当に一言一句までなんかこう口出してくるんですよね。で、こういうことを覚えてもらってんで、こういう言い方をしたらこうやからみたいなのを言うんですけど、社長が言ってることの方がよっぽどなんか、理不尽というか、そういう風な言い方をしたら、人は育たへんよ、みたいなことを、こう、私も一応なんかこう、講師として教える、なんていうんかな、まあ、プロと言ったらあれやけど、まあ、16、17年ぐらい人を教えてきてるので、なんか、初心者にそこのプロのレベルの話を、突きつけて、ハードルをすごく高くして飛び越えさそうっていうのは、なんかこう、まずいんちゃうかな、みたいな。ほんだら、やっぱりその生徒さんみたいな人が、なんか、なんか、すごくやる気をなくして、もう、掘り投げてしまうとかね、しちゃうのを、もう社長は平気で追い詰めてやってしまってるんですよ。いや、この人、本当育てるの下手やなと思って。そんなん、人を導くのに、なんか、ハードルを、まあ、低くして、それでも飛べないんやったらもっと低くして、っていう風に少しずつ ちょっと頑張れば飛び越えれるかな、余裕で飛び越えれるかなっていうハードルを低くして、少しずつ登っていく階段を、なんかすごい、もう本当に 100% まで引き上げて飛ばそうってするから、いやーなんかもういろいろ、なんか無理でしたね。で、最後の日に、まあ頑張って薬飲んで月曜日行ったんですけど、まあその日の最後に、まあ実は金曜日にミーティングしてちょっとお話がありますっていうことで、全員でミーティングして、で、まあ、その時にもうちょっと私は、いろんなこと思うけど、とにかく、ジンマシンが止まらないと。大きく言えば、求人内容と実務が違いすぎて、こう、自分のスキルが活かせないっていうのにすごいストレスを感じてるっていう話で、ちょっと体の体調、がひどくって、まあ、ほんまやからね。本当は多分、そのスキル活かせないっていうのもあるけど、社長が嫌すぎて無理でしたね。うん。社長が嫌で、もういる日にすごくジンマシンが出るから、まあ、それは言わなかったんですけど、で、まあ、まだ使用期間やったから、まあ、お互い、まあ、なんていうかな、こう、雇った、雇われたっていうのをもうなしにして、もうやめましょうかみたいな話をして、結局お給料一週間分も出ずに、もう私も履歴書にはもう書きませんと、ここの会社のことは書きませんっていうことで、まあ、お互い納得したんですけどね。でも正直一週間分のお給料は欲しかったけど、ね、健康保険も出してほしか、半分ね、出してほしかったけど、まあ、ちょっと、私もあまりに早い決断やったから、まあ、履歴書にも書きたくないしね。 まあ、書かんかったらいいんやけど、なんか、社長もそこすごいムカついたんやと思うんですけど、なんか、その、お給料をもらって、なんか、健康保険とかを、発生させたら、ユンユンさんも履歴書に5日間勤務って書いてくださいね、つって、すごいきつく言われたんですよ。で、まあ、ちょっと半分脅しみたいな感じだったんですけど、でも私も、それで、はいって言って、書きますって言って、お給料もらえばよかったんですけど、まあでも、残るから、その、健康保険とかのね、払ってもらったら、でも、なんかもう、ちょっと、できるだけ関わりたくないなって、もう、この人に関わりたくないなって思っちゃったので、もう、もういいです、お金なしでいいですって言って、とりあえず、年金手帳だけ、送り返してくださいって言って、その送り返すのも、本当になんか、郵送代が払うの嫌やから取りに来てとか言って、郵送代より何倍高くつくねん、交通費って思って、いやもうじゃあ着払いでいいので送ってくださいって言って、すごい最後までなんかケチというかね、なんか器ちっちゃいなーっていう人でしたね。まあ、そんなわけで、長くなりましたけど、お仕事は一週間で辞めました。で、その後なんですけど、なんか実は、すぐに就職活動はしてはいるんですけど、派遣とかね、パートアルバイトでも、なんでも、正社員でも、まあ、別に何でもいいんですけど、扶養控除を別に取っ払って働いていいので、なので、ですけど、いや本当にね全然引っかからないですね。もう落ちてばっかりで、こんな氷河期久々来たなっていう感じですね。割と今まですんなりとこう仕事決めてきたタイプなので、私もね就職氷河期の年代なんですけど、今が本当一番スキルを生かそうと思ってってるからのせいかもしれないですけど、もう全然需要がないというかね、困ってます。なのでちょっともう一層近所のね友達がやってるパートに人員足りひんとか言うから、もう全く全然関係ないなんかお茶碗洗い的な感じの介護施設とかのお手伝いとかなんかそういうのとか、お寿司屋さん回転寿司とかね、まあ、なんかみんないろいろやってるので、まあ、そういうところを探してパートでも行こうかなって思いながら。まあ一応ねレッスンと在宅でのお仕事とかがねデザインのお仕事とかがまあたまにあるので、まあ両立できたらそれでいいかなって思ったりもしてるんですけどね。まあそんなわけでちょっとほんまはもう大阪とかいてスキル活かして、なんかこうパソコンで仕事をしたいとは思ってるんですけど、まあできれば在宅が一番いいんですけどね。なんせ落ちるんですよ。だからもう、あれかな、スキル的には多分あんまり問題ないと思うんやけど、年齢かなって思ってます。もう派遣って年齢もうすぐね、50歳になるし、派遣ってもう、50代とか40代後半ってもうあかんのかなーってちょっと思ってますね。やっぱりね、2、30代の子がバリバリ働いて長く働いてもらえる方がいいんかな。でも、まあ、こんなん言ったらあれやけど、子育て終わりかけなので、まあ、子育て終わ、なんちゅうの、子供の用事にそんなにね、急な発熱とか、ね、急な保育園の呼び出しとか、今から結婚して子供産みますとかいう子たちより落ち着いて働けるから、なんか雇うメリットあるんちゃうかなって私は思ったりするんですけどね。なんかスキル的にもね、長年やってるから。だからそんなもん長年やってたらなんかこう、口うるさそうやし、めんどくさいなってなるんかな。まあそんなわけで今就職氷河期でお仕事探し中ですけど、まあ毎日絵描いてなんとか過ごしておりますということでね、お仕事お買い物の場所に着きましたので、ちょっとお買い物していきたいと思います。行ってきまーす。
ゆんゆん白書。
はい、じゃあ買い物帰ってきました。ちょっとだけね、ハッシュタグ見たいと思います。 ハッシュタグのユンハク、アポロさんから5月10日の拝聴をアップルポッドキャストということで、ユンハク冒険321日目、5月17日ですね、入れていただきました。ありがとうございます。そして、6月4日、虎のお父さん、暴れゆゆん会最高でしたということで、ハッシュタグのラジオさんとユンハクと両方つけていただきました。ありがとうございます。こちらですね、暴れラジオさん第396回女子校出身女子高生の生態について熱く語るブラックユンユン姉さんっていうタイトルで、大暴れしてきました。良ければね、こちらの方も、まあ、皆さんも聞いていらっしゃると思いますけど、まだの方はぜひ聞いてみてください。そして、ケンケンマルさんからもいただきました。ハッシュタグイヤサガの聴取率調査で人気ゲストトップ3が揃う神回。ユンユンさんがクレカをなくした時のお話を久々に思い出し、たくさん笑わせていただきましたといただきました。ありがとうございます。こちらもイヤサガとラジオさんとユンハクつけていただきました。はい。イヤサガさん、イヤ探しましたよ。スーちゃうな。シーやったかな。ER さんスーかな。スーかな。ちょっと、ブーの記憶が濃すぎて、読み方がわかんない。けど、はい、イヤサガさんの方の聴取率調査ですね。毎年されてますけど、まあ、人気ポッドキャスト調査みたいなのがね、あるみたいな、あるんですけど、しげち兄さんとね、私と、ちゃんなかさんが割とランキングに上位に入れさせていただいているみたいで、ありがとうございます。ただしですね、ただし、本人というか私自身ね、全然人気あるような手応え全くないんですけどね、どこにその人気、どこに行ったみたいなことになってますけど。誰か横から搾取してるって感じなんですけどね。はい。もう少しね、人気があれば、ちょっと、ユンハクの方も聴取率も上がると思うんですけどね。ちょっと、新規さんね、募集しないとダメですね。ご来機さん、なんていうの、フル株言うたかなね、もう常に聞いてくださってる方々にはもうとても感謝なんですけど、新規開拓もしないとね、裾野が広がらないっていうことになりますので、ぜひね、なんか、リツイートをお願いします。リツイートでいいんかな？私でも、そんな大したこと喋ってへんから、まあいいか。細々とね、自分で好きなことやっていきたいと思います。そうそうそう。ちょっと今、あまりにも暑くて、ちょっとパピコを買ってきて、パピコを食べながら喋ってます。すいません。まあ。パピコはいいね。はい。でですね、最近のちょっと近況、まあ、就職活動はしつつですけど、今まで書いてきたアナログのね、ペンが去年なんか特に姫路とか淡路島とか一泊旅行結構してたので、でその時のね描いた絵がめっちゃあって、で全然色を塗ってなかったんですよ。まあ、塗る暇がないっていうか、塗る暇めちゃくちゃあったんですけど、なんか全然塗る気分になれなくって、まあいつも私ちょっと色塗り苦手なんでね、なんか置いちゃうんですよね。で、それを、ちょうど、去年の、今頃、梅雨の時期のやつ、雨模様の、ね、絵とかがあったので、それを昨日ね、塗ってましたね。で、昨日、もう本当にね、計算したら、15時間ぐらい塗ってましたね。2枚、それでも出来上がったのが大体2枚ぐらい。 で、今帰って2枚目をちょっと仕上げて終わりかなと思ってるんですけど。だからね、やっぱすごいね。しかも塗りかけのやつで、途中から塗ってそんだけかかるから、やっぱ色塗りめっちゃ時間かかるんですよ。描くのはほんとだいたい1時間ぐらいで描けるんですけど、色塗りはね、ほんと5時間か6時間は1枚につきかかってますね。なんか手が遅いというか悩みながら塗るし、調べながら塗るし、みたいなんで、やっぱり、で、昼間の光で見ないと私の場合特に色がわからないので、夜がね、ほんとグレーと緑が、もう見分けがつかないっていうね、どっちを塗ってるかがもう自分でもわかんないみたいになるので、もうちょっと、時間がかかるんですよね。多分人より時間かかってると思います。まあそんなんで、まあ時間かかるタイプなんですけど、それにしてもちょっとね、大量にあるので、本当にトータル、塗ってない集めたら100枚ぐらいあると思うんやけど、まあ、100枚ないにしても50枚はもう絶対あるんですよ。もう一回、多分やけどな、7、80あるんちゃうかな。でも、この全部塗ってたらキリがないんで、できるだけね、これはっていうものだけに選んで優先順位で塗っていこうと思うんですけど、もうなんならなんか子供が赤ちゃんの時の10年ぐらい前とかの絵も塗ってないのいっぱいあるしね。もうそんなん言い出したらって感じなんですけど。でもまあ、いつかは塗りたいと思ってやっぱり残してるので、こういうね、就職活動しながら決まるまでの暇な時間にどんどん塗っていこうと思ってます。あともう一個は、私結構ソフト、好きなソフトをね、勉強するのが好きなんですけど、Adobe っていうね、グラフィック系の人は必ず使うソフトがあるんです、ソフトのメーカーがあるんですけど、もうみんな知ってますよね。Adobe の、方で、プレミアプロっていう動画編集の、なんか、ソフトがあるんですけど、それの、なんか、アドビのやってる無料のクリエイティブカレッジっていうのに申し込んで、で、まあ、それはアドビと契約してる人しか入れないんですけど、なんか、それで、毎週課題が出て、で、それ、課題っていうかな、オンラインレッスンかなが出て、で、まあ、それを結構なたっぷりの量の動画を見て、まあ、実践してみたいなで、最後は課題を提出っていうのがあるんですけど、それにも、それも始まって先週からね。本当にわかりやすくて結構楽しくって、で、いくつかちょっと動画を試しに作ってみたりなんかして、一応ね、プレミアプロで私いつもこのユンユン白書の音声をね、編集してるんですけども、ちゃんと画像をつけたもので、編集っていうのはあんまりしてこなかったので、それをね、ちょっと、一回ユーデミーっていうオンラインのレッスンでやったんですけど、まあ、完璧にまだ分かってないっていうのももちろんあって、なかなか実践できてなかったので、もう一回学び直しをしてます。で、それと別で AE って言って、アフターエフェクツ、動画の方の、まあ、ちょっともうちょっと難しい動きとかをさせたりとかね、番組タイトルみたいな、いろんな動きとかね。ああいうのができるアフターエフェクツっていうソフトがあるんですけど、それもとりあえず本1冊分10章まであるやつの初心者本は、やりきったんですよ。なので、アフターエフェクツもね、なんか奥が深いので、もう1冊今度中級編とかをやりたいなと思ったりしてるんですけど、そっちも、なんかオンラインレッスンのユーデミーっていうやつの安い時にね、なんかオンラインレッスン買ったと思うんで、それをちょっとまたやりたいなと思ってますね。なんかそういうね、好きなことをね、学ぶっていうの結構好きなんですよ。はい。だから私んちすごいハウトゥー本がめちゃくちゃ多いんですよ、ね。で、絵の本とかも割と一冊ずつ、カリキュラムに沿ってね、ちょっとずつ進めるっていうの結構好きなので、まあ今の間にね、もうちょっとこう上手になれたらなぁと思って、いろんなことをね、やっておりますよ。 はい。という感じでね、最近は過ごしてますので、まあなんせ、まあちょっとこう、今まで割と派遣とかフルタイムで働くことを目標に、まあしてたけど、まあ、ちょっとなんか近所のスーパーとかでパートとかしながら、まあ在宅ワークとバランス取っていくのもいいんちゃうかなって、ちょっとね、最近あんまり、あのスキルを活かしてみたいなのを、まあもういいかなって言ったらあれやけど、まあ、趣味で、あの、家で、あの、まあ、入ってきた仕事をやって、ほんで、あの、まあ、残りは、堅実に、あの、毎月必ず入る収入を働いて、うん、あとは、ちょっとこう、自分の時間に使える方がいいんかなってちょっと最近思い始めました。まあ毎日大阪に通ってね、フルタイム働いたら、ちょっと趣味の時間とか家事する時間も減るもんなーっていうのを、ちょっと思い始めてます。はい。まああまりにも落ちすぎてね、諦め半分っていうところもあるんですけどね。ということで、はい。次回またどうなってるかお楽しみにということで、この辺で終わっときたいと思います。ではそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りや感想を募集しております。ユンユン白書の X に DM か、X のハッシュタグユン白でつぶやいていただくと番組内で読ませてもらうかもしれません。ユンはひらがな、白は漢字でお願いします。感想待ってます。